FM 広報藤沢、本日は年末年始の防犯対策、そして交通事故に対する対策を防犯交通安全課山中美和子さんにお話を伺っていきたいと思います。山中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに山中さんが所属される防犯交通安全課の役割と、その中での山中さんの担当業務を教えてください。
防犯交通安全課は防犯と交通安全の2つの業務を担っております。業務内容は主に防犯意識の啓発、交通安全の啓発に係る各種事業の企画推進を行っております。私の担当としましては課の庶務業務を主に行っておりまして、事業等について両業務の補助を行っております。
犯罪を防ぐため、そして事故なども防ぐためというお話ですけれども、打ち合わせの中でも、犯罪に対するお話たくさん聞かせていただきました。一番は皆さんがお忙しくないのが、いい証拠なんですけれども、やはり年末年始いろいろなケースもあるようです。まずは防犯対策に対して藤沢市ではどのような取り組みをされているのか教えていただけますか。
はい、藤沢市では防犯対策強化事業を重要事業に位置づけ、地区の防犯パトロール隊への支援をはじめ、自治会町内会などで設置する防犯灯の補助や防犯カメラ設置事業の補助事業を行っております。平成18年度には犯罪のない安全安心まちづくり対策会議を設置し、特別対策としての夏季江ノ島周辺夜間パトロールや繁華街パトロールをはじめ、市民、警察、行政が一体となった総合的な防犯対策を推進しています。また市民の自主防犯活動として、各自治会町内会の防犯部長を構成員とする防犯協会が市内14地区に設立されており、それぞれの防犯協会の活動を支援するため藤沢市防犯連合協議会が組織され、市内の防犯活動の一翼を担っています。
犯罪活動などを防止するために藤沢市でもたくさんの活動を行っておられますが、やはり自分の身を守るためには、私たち市民一人一人が知識、そして対策を行っていかなければいけません。そんな中で犯罪のケースもそれぞれかと思いますが、この年末年始犯罪が多発すると言われております。こちらの原因などは解明されているんでしょうか。
はい、解明と言えるかどうかは分かりませんが、年末年始は帰省や旅行などで長期間自宅を留守にしたり、金融機関がお休みになることで、いつもより多額のお金を持ったりする機会が増えることなどが原因と考えられます。
暮らしの中で必要にしなければいけない場合があると思うんですけれども、なんとも卑劣な理由だと思います。というわけで、それぞれの犯罪行為に対する私たちにできる対策を教えていただきたいと思うんですけれども、年末年始に多発する犯罪、どういったものが挙げられるのか、まず教えていただけますか。
はい、主に空き巣やひったくりが増加の傾向にあります。また今年は例年より振り込め詐欺の被害が増えており、年末年始も注意が必要です。
振り込め詐欺のお話なども出てきましたが、こちらは一人一人、そしてご家族やお友達同士でも話し合っていくべき話題かとも思います。それでは一つずつ犯罪行為に対する対策も教えていただきましょう。まずは空き巣対策について教えていただけますでしょうか。
はい、空き巣対策としまして、外出するときは玄関やたとえ2階の窓であっても、すべての施錠を確実に行ってください。長期外出の場合には郵便や新聞配達をやめたり、夜に明かりがつくようにするなど、不在にしているように見えない工夫をすることが効果的です。また被害に遭わない環境づくりも大切です。例えば脚立のような侵入の手助けになるようなものは家の周りに置かないことや、植木や垣根は低くして周囲からの見通しを良くすること、そして日頃からご近所とのコミュニケーションを取るなど、入りにくく見えやすい環境づくりを心がけるようにしてください。
施錠などはもちろん普段から気をつけるべきこととして認識していますが、ご近所付き合いであったり、周りから見えるような環境を作ること、これも大事なんですね。続きまして、先ほど名前が出てきましたひったくり対策、こちらも教えていただけますでしょうか。
はい、ひったくりの典型的な手口は、後ろからバイクや自転車で近づき、追い越し時に荷物を奪うものです。対策としてはカバンを車道側に持たない、自転車のカゴに防犯ネットをかける、 人通りの少ない場所は避けるなど基本的な対策が重要です。そしてイヤホンを使用しながら歩く場合も周囲の物音が聞こえず警戒心が薄れ犯罪に巻き込まれる危険性があるため十分に注意しましょう。また携帯電話やスマートフォンなど操作しながらのながら歩きはひったくりの標的になりやすいだけでなく重大な交通事故につながる恐れもあり交通事故上も大変危険なので絶対にやめましょう。
こういったひったくりなどという卑劣な犯罪は、自分がなってみないとわからないのは当たり前です。受けないために、しっかりと対策を行っていきましょう。そして、件数も増えてきているというお話がありました。振り込め詐欺への対策についても教えてください。
はい、まず一言で振り込め詐欺と言いましても親族などになりすますオレオレ詐欺をはじめとして公的機関の職員をかたり医療費の払い戻しがあります。近くの ATM で手続きができますので携帯電話を持って行ってくださいなどという還付金詐欺や警察官をかたり振り込め詐欺の犯人を捕まえたが証拠品の中にあなたの通帳があった口座番号と暗証番号を教えてくださいなどその手口は様々です。被害に遭わないための注意として親族になりすます場合学生名簿を入手して実在する息子や孫の名前をかたります。ご家族に連絡し事実を確認しましょう。また犯人は自分の声を録音されることを嫌がるため在宅時でも留守番電話を活用することも有効です。不審な電話がかかってきても慌ててお金を振り込んだり渡したりせず家族や警察に相談しましょう。
非常に巧妙な手口といいますか手口も増えてきております。まずは誰かに相談することが大事というお話ただいまいただきました。こういったものも含めまして市では地域の防犯情報をメールで現在配信されておりますがこの防犯対策システムのご紹介をお願いいたします。
はい、防犯対策システムは新聞やテレビなどでは放送されることのない不審者情報や痴漢、ひったくり、振り込め詐欺など地域の防犯情報をメールで配信しています。電子メールとインターネットが使える携帯電話、スマートフォンなどで簡単に登録いただけます。登録の方法については広報藤沢12月10日号の一面で紹介しておりますのでぜひご覧ください。また防犯情報を掲載した藤沢市安全安心ホームページやツイッター、フェイスブックもありますのでぜひご活用ください。
こういった情報が随時発信されております。皆様もこういったものにご注目をいただけますようお願いいたします。同じく気をつけなければいけないのは交通事故もですね。12月11日から先日20日までの10日間で行われました年末の交通事故防止運動、こちらの概要と目的を改めて教えていただけますでしょうか。
はい、年末年始は帰省や旅行などで交通量や飲酒の機会も増えることにより交通事故の多発が懸念されることから無事故で年末、笑顔で新年をスローガンとし年末の交通事故防止運動を実施しました。重点項目として飲酒運転の根絶、歩行者と自転車の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底の3点を掲げて市民一人一人が交通安全について考え交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて交通事故防止の徹底を図るものです。また12月12日月曜日には各地区ごとに創意を凝らした街頭キャンペーンを行い通行人にキャンペーン用品を配布しながら交通事故防止の呼びかけをいたしました。
改めまして交通事故防止に対する意識を高めるのはドライバーだけではなく道を歩いたりしている私たち一人一人が考えるべきものというお話ただいまいただきました。そこで改めて事故を起こさない、事故に遭わないために気をつけるべきポイントも教えていただけますでしょうか。
はい、藤沢市藤沢警察署、藤沢北警察署、各14地区交通安全対策協議会、各交通安全推進団体、交通関係団体などで構成されている藤沢市交通安全対策協議会では、安全は 心と時間のゆとりからを年間スローガンとして掲げており、皆様一人一人が車や二輪車を運転するとき、自転車に乗るとき、歩くとき、それぞれの交通ルールの遵守、交通マナーの向上に取り組み、心と時間にゆとりを持って行動いただくことが重要であると考えます。また年末年始に特に気をつけていただきたいポイントとしましては、先の年末の交通事故防止運動の重点項目の1点目であります飲酒運転について、これくらいなら少しの距離だからという安易な気持ちが一生かかっても償えない悲惨な事故を引き起こします。飲酒運転は絶対にやめましょう。また車両を運転する人には絶対に酒類を提供しないようにしましょう。2点目の歩行者と自転車の交通事故防止については、12月21日の冬至を迎え、年内で夜が一番長い時期となることから、夜間の外出には目につきやすい明るい服装や夜光反射材を身につけ、自転車の走行時にはライトを必ず点灯して走行しましょう。
具体的な対策をお話しいただきましたが、その根底には私たち一人一人のマナーを守った、そしてモラルを持った行動が大事になってきます。皆さん一緒に交通事故を起こさない、そして遭わないために心がけていきましょう。そして最近では高齢者のドライバーによる事故も多発しています。そこでこの仕組みの名前を聞くことが多くなっているんですが、改めて運転免許証の自主返納制度について教えていただけますか。
はい、今年10月には横浜市で87歳の男性が運転する軽トラックが中断登校中の小学生の列に突っ込むなど、全国で高齢者の事故が相次いでいます。運転免許証の自主返納制度とは、自分の運転に不安を感じたり、家族や友人から運転を心配されるなどして運転免許証を返納したいと考えている方のために、自主的に運転免許の取り消しの申請ができる制度です。免許返納後5年以内に申請すると、身分証明書としても使用できる運転経歴証明書が交付されます。ぜひご検討ください。
その車を運転しなくなることによるものであったり、または身分証として運転免許証を使われている方に向けてのケアも、しっかりされているという印象を受けました。ぜひ自分の運転に対して、何か考えがある方、周りの方に相談できることがあれば、ぜひ相談から始めてみるのもいいかもしれませんね。それでは最後に山中さんより市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、年末年始は帰省や旅行など楽しいことが多い反面、身の回りの注意が緩慢になりやすい時期です。自分だけは大丈夫と過信せずに、改めて身の回りの防犯対策と交通安全への心がけをお願いします。
ありがとうございます。年末に差し掛かったこの時期、年末年始の防犯対策、そして交通事故に対する対策について、防犯交通安全課山中美和子さんにお話を伺いました。山中さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。